山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今回も先週に引き続き、山梨大学の燃料電池ナノ材料研究センターについて吉住清教授にお話を伺っていきます。吉住教授、今日もよろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
先週は燃料電池ナノ材料研究センターやその他学生さんのことについて教えていただきましたが、今回は先生の研究内容について詳しく伺っていきます。先生は普段どういった研究をされているんでしょうか？
はい、山梨大学の燃料電池ナノ材料研究センターっていうところは、まあ、その名前の通りですね、燃料電池に使われている材料、そういうものの研究とか開発で、まあ、先週もちょっと自慢しましたけれども、世界の最先端を走っているということなんですけれどもね、これまではその燃料電池の性能がですね、例えば なんでそういう性能が出るのか、ね、逆にね、なんで出ないのか、で例えば使ってるうちにどんどんいろいろ悪くなっていくところがあるんですけれども、うん、なんでそういう現象が起きるのか、でそういうことがですね、実際には多分こうだろうと、まあまあ言ってみれば見てきたようなということで、まあ、研究がいろいろ進んでたんですね。まあ、もちろんそういう研究のフェーズはあるんですけれども、で我々はそこで実際にですね、すごく超高性能な電子顕微鏡、日本にいくつもないようなそういう電子顕微鏡を、設置させてもらったりとか、随分高性能なその評価装置で、それも一つ二つじゃなくてたくさん並べてっていうようなことを、そういう研究設備をね揃えまして、で実際にそういうその例えば、燃料電池の性能を出しているところで何が起こってるのかっていうようなことを、はい、例えば原子一個一個を見るようなそんなレベルで、観察してですね、すごくたくさんのことを解明してきたんですね。で私自身言いますと、実際にそういう研究をしてるかっていうと、私自身はそうではなくて、まあ、先生方がですね、そういう、まあ、言ってみりゃ世界記録を目指しているオリンピアンですよね。でそういうような先生方が、まあ、たくさんいらっしゃいましてね、でその先生方が、まあ、要はいい感じで例えば世界記録を出したりとか、金メダル取ったりとか、でそういうようなことができるように環境を整えて、まあ、例えば言ってみればその選手が思い切り練習ですね、まあ、ここで言うと研究になるんですけれども、に、没頭できるように、まあ、例えばその競技のチームでいうと用具係であったりとか、その管理栄養士であったりとか、メンタルトレーナーであったりとかっていう、そういうような役割かなと自分では、思っています。
ああそうなんですね、はい、縁の下の力持ち的な存在で研究を
かっこよく言うとね
支えてらっしゃる、はい、ということですよね、はい、
と自分に言い聞かせて
そうなんですね、やっています。はい、水素の開発をしてらっしゃるということなんですけれども、私たちの日常生活にはどういった部分で関わってきますか？
はい、イギリスでですね、歴史の教科書でも習いましたけども、産業革命が始まりました。でそれとか例えば日本で言ったらば明治時代に入ってその燃料が変わってきたんですね。で、これまで その約200年から150年間、そこではだいたいその化石燃料、石炭から始まって石油なんですけれども、そういうものを燃やしてエネルギーに変えて、でそのエネルギーに変えた結果、燃やした結果、その CO2 が出てくるという、そういうことをがその生活の中でもしくは産業の中でずっと続いてきたんですね。でところがですね、皆さんもよくご存知のように、まあ、ここに来て毎年のように100年に一度の災害が毎年起こるっていうような、そういう良くない地球環境になってきていますね。 でそういうことが皆さんも実感されてると思うんだけれども、そういうようなですね、その CO2 のような 温室効果ガスでそういうものをその出さないためにですね、これからは産業であったりとか日常生活、そういう中で使うエネルギーを再生可能エネルギーから太陽光であったり風力であったり、まあ、いろんなものがあります、そういうようなものから作った、水素をベースにしたものに、これからは変えていかなくちゃいけないというようなことになってくると思います、
はい、今、はい、社会的には SDGs っていう言葉をね、はい、非常に打ち出していますけれども、はいはい、本当にこう未来につなげていくようなエネルギーっていうところですよね、はい、
そうなんです。一発勝負じゃダメで、うん、続かなくちゃいけない、一回変えると次に変えるっていうのがまた難しい、うん、そういう意味で、
うん、
長く やんなくちゃいけないし、続けなくちゃいけない、そういうことだと思います。
ですね、はい、そして私たちの生活の中で、そういったものが使えるようになるのはいつ頃でしょうか、はい、
今言いましたようにね、エネルギーを変える、生活の中で、世界の中でエネルギーを変えるっていうのはやっぱりものすごく時間がかかるんですね、エネルギーってやっぱりその作ることであったりとか、それを運ぶことであったりとか、でそれを使うことであったりとか、それぞれの場面で、例えば冷蔵庫ができたらそれがそのまま使えるかというと電気が来ないと使えない、
はい、
でそういうようなことが、その要は作る、運ぶ、使う、そういうような場面でそれぞれに技術開発が、多くの技術開発が必要になってきます、で、化石燃料ですね、まあ、この先ね、多分そういう世界が来るんですけれども、そういう世界がどうですかね、2050年、まあ、いろんな人がそのあたりに目標を置いています、2050年ぐらいには化石燃料をなんとかこう使わない世界にしようっていうことで、世の中、世界中が動いてるんですけれども、ただですね、ヨーロッパであったりとかアメリカで、最近は中国、そういうような国ではですね、ものすごいスピードでそこの変化が始まってるんですね。でそうすると2050年なんて悠長なこと言ってられなくて、でもっともっと早まるかもしれません、でそうなると、日本はどうするんだっていう話になってくるんですね。で研究であったりとか技術開発ってすぐにその結果が出るもんじゃないです。でしかもいい結果が出るわけじゃないんですね、でそういうふうな、そのインスタントラーメンじゃないもんですから、手遅れにならないようにですね、国であったりとか我々大学、それから企業、そういうようなところがですね、それぞれ責任を持ってもっともっとその本気で取り組んでいかないといけないというふうに、考えます。
世界中の、ね、研究者の方が競うようにして研究を進めている分野ということになりますよね、
競うようにして、なおかつですね、これまでと ちょっと違うなと思うのは、やっぱり手をつないでいかないといけないんじゃないかな。
あ、なるほど、はいはい、まあ、それぞれにね、多分得意分野みたいな部分もあるでしょうから、埋め合わせて協力して進めていくっていうのも必要なんですね、
一人勝ちではね、ダメなんです。世界を牛耳るっていう考え方はもうこれから多分通じないんじゃないかなと僕は思いますけれども、
はい、協力っていうところも非常に
大事なんじゃないかなと思います、
はい、分かりました、はい、そして研究者のお立場として、山梨で、また山梨大学で研究するメリットはどういったところでしょうか。
はい、山梨県という、まあ、地域を主語にしてね、お話をさせていただきますと、山梨県という地域は行政、それから大学、企業、その3つの足並みがすごくよく揃ってるんじゃないかなというふうに、考えますし、そういう点では日本の中でも、もしかしたら世界の中でも非常に珍しいケースなんじゃないかなと思います。で行政という観点で言いますと、甲府の南の方にある米倉山っていうところがございます。でそこではですね、県の企業局が中心になりまして、大規模な、太陽光発電を行ってるんですけれどもね、その電気を利用して、水素に関連するいろんな実証事業が行われてるんですね。で例えば水素を使って水から水素じゃない、ごめんなさい、電気を使って、そこで発電した電気を使って水から水素を作るというような技術の実証であったりとか、 水素ステーションって今山梨県まだ少ないですけれども、うん、世の中徐々に増えつつあります、うん、ただどういう水素ステーションがいいんだっていう研究がまだまだ必要なところがあって、うん、そういうようなその施設を作って、そういう検証する施設を使って、うん、そこでどんなものがベストだ、どうやったらコストが下がるんだというような研究を、はい、されているんですけれども、そういうのを県が非常にその大きな役割を持って進められている、でそれから研究という面では、まあずっと先週から宣伝しまくっている我々が山梨大学おりますし、でもう一つですね、大事なのは企業なんですよ、はい、でその企業って実は水素のことをやってる企業って割と大きい会社が多いですね。トヨタ自動車であったりとか、例えばパナソニックであったりとか、はい、東芝であったりとかっていうところなんですけれども、山梨県の企業って実はそんなに大きな全国的にとか世界的に見てっていうような規模の企業ではなかったりするんですけれども、でもですね、その世界の中で見ても非常にそのピカッと光る固有の技術を持たれている会社というのがたくさん実はあるんですね。でそういうような会社が、企業が水素とか燃料電池に関わるその開発を始められている。でそこを県がさらに非常にその手厚くサポートしていただいてまして、でしかもその短期間じゃなくて継続的にねサポートされていて、でものすごくその企業の方々も熱心に学ばれています。でもちろんそこにはですね、我々山梨大学も、協力させていただいているというような、ことでやってるんですけれども、まあ、そういったですね三位一体の、体制が、まあ、面々と続いていて、でかつその続くだけじゃダメで、やっぱり発展しないとねダメなんですけれども、そういう点でその世界、日本の中でも世界の中でも非常にレアなケースなんじゃないかなっていうふうに思います。
そうなんですね、はいはい、今おっしゃっていた行政、そして大学、企業と、このね3つがしっかりと足並みを揃えているというところ、はい、そういった環境が整っているっていうところが非常にメリット、はい、魅力的ということですね。ですね、
はい
はいはい、では最後になりますが、今後の燃料電池ナノ材料研究センターの取り組みや吉住先生の展望を教えていただけますか。
はい、私自身ですね、1999年に、まあ先週ドナドナと連れてこられましたって言いましたけれども、うん、それから考えてももう20年以上この水素とか燃料電池の仕事を、やってるんですけれども、まあ、実際にはですね、まあ、今となってはね燃料電池っていろんな人がこう知ることになりましたけれども、うん、やっぱりものすごくその逆風が吹いてた時期がありますね。その社会的にもそうですし、うん、会社の中でも、いつ辞めるんだぐらいのそんな話がやっぱり実際にはそういう時期が長かったです。で、まあでもいよいよねここに来て燃料電池水素、追い風が吹いてきているように私自身は感じています、うん、で、まあこれまでですね、まあくじけずにといいますか、うん、諦めずにといいますか、まあ、ただただひたすら続けてきたわけですけれども、そういうその燃料電池水素に関係する研究をですね、これからもその間口を広げて範囲を広げていけるようにしていきたいというふうに考えています、
はい、
でまあちょっと偉そうなというか大口を叩きますとね、
うん、
この水素に関わる仕事ってどんな仕事かなって、まあ、いろんな人とも話をするんですけれども、うん、やっぱりねその人類の未来に、関わるその非常に大事な仕事だっていうふうに、うん、思ってます。まあ、自分がその就職した時にまさか自分が人類の未来に関わる仕事だって胸張って言えるような仕事に携われるとは正直思ってなかったですけれども、まあ、そういう意味ではね大変ありがたいなと思ってるんですね。で、まあ、そういう意味でそのますます頑張ってやっていかなくちゃいけないというふうには考えております。
はい
はい、
まあ、人類の、ね、未来のためのお仕事っていうように、
人類です、
ね、おっしゃってましたけれども、はい、でもそうやってこうご自身の仕事を誇れるっていうのは本当素晴らしいことだなと思いますし、先生のお話を聞いていて、は
い、
続けるっていうのはこう未来に、ね、可能性を広げていくことなんだなっていうのも非常に感じました。
はい、
はい、吉住先生、今日はお忙しいところありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、 生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。